龍の瞳寺小屋ラジオ、
今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳の社長今井隆です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。アシスタントは渡辺美香さんです。
CBC アナウンサー渡辺美香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今井さん、今週のテーマは、
はい、自然保護とは人と都市との間に調和が取れていることである。
今回のお客様は弁護士籠橋貴明さんです。名古屋 E&J 法律事務所所属の弁護士籠橋貴明さん、1996年に発足の日本環境法律家連盟 JELF 発足当時の事務局長でいらっしゃいます。日本では珍しい自然環境を扱う弁護を行っておられます。
はい、籠橋貴明さん、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
先週は奄美のクロウサギを原告に、奄美大島のゴルフ場建設反対の裁判を起こされた話を伺いました。
はい、
現在も各自で自然環境を守る活動をされているとのことでしたけれども、うん、自然の権利という考え方が当然基本になってみるわけですね。
うん、
はい、詳しくちょっとお話しいただけますか。
まあ、自然の権利というのはちょっと珍しい言葉なんですけれども、
はい、
まあ、でも1970年頃からはアメリカで言われる話になります。
はい、
まあ、元になるのはこの第一の倫理という考えを元にしていまして、
はい、
これは1948年、アルド・レオポルトが砂の国の歴というエッセイの中で初めて述べた考え方です。まあ、日本ではですね、野生の歌は聞こえるというタイトルで出版されています。
はい、
この中でですね、レオポルトは生態系というのは一つの家族だという考え方を出しています。
うん、
その人間もその一部だと、で生態系を無視して人間は生きられないんだということを言っています。それであるならば人間はですね、自然に対してもっと謙虚で生きていかなければならないんだという、そういう倫理観、生態系という科学と、それから倫理というこの規範の問題を結びつけたということで、まあ、画期的な考え方になるわけですけれども、まあ、そういうふうに考えればですね、まあ、もっと発展させて法律的にもですね、じゃあ自然を主体にしようという考えが生まれてくるわけですね。これが自然の権利の基本的な考え方になります。
それで奄美のクロウサギが原告になり得るということなんですね。
まあ、そうですね。いろんなアメリカでも工夫をされておりまして、日本でもやってみようということで私たちはチャレンジをしたということになります。
確かに土地ってのは人間のもんだっていうね、そういう、まあ、ことで今世の中進んでますけども、やっぱりその生態系の一員であるっていうことがなんか忘れされているような気がしますね。
その通りです。
はい、
ですからその土地というのがですね、まあ、所有権というので、こう一人の人間が持っているような感じになるわけですが、実際はですね、さまざまな生物がそこに関連しているわけですから、まあ、ある意味公共的な問題だし、私たちが自然とともに生きたいと思うのであれば、その土地もですね、自分たちのだけのものではなくて、自然のためのものでもあるという考え方で、やっぱり、いろんな土地の政策であるとか、土地開発を行わなければならないだろうなというふうには思っています。
当時と言いますかね、その誰も思いつかないようなその発想だったと思うんですけども、いろんなエピソードってこれまであるんじゃないですか。
もうたくさんあります。はい、もう動物が裁判所に来るなんておかしいじゃないかということで、はい、いろんな、ね、冗談なんか言われちゃったりするわけですね。
は
い、弁護士に頼む委任状なんかどうするんだということで、じゃあウサギがですね、前押しでポンとこう叩くのかとか、反抗するのかみたいなですね、ことを言われたり、報酬どんぐりなのかと言われたりですね、極めつけはですね、これ有名になりまして、この裁判は全国で有名になったんですが、東北のハンコ屋さんがですね、裁判するならハンコがいるだろうということで、奄美のクロウサギというハンコを作ってくれたんですね。で作ってくれただけじゃなくて、それをですね、この封筒に入れて宛名を鹿児島県奄美大島奄美のクロウサギ様という、それだけでですね、封筒を入れちゃうわけですね。でそれだったらそれだけではなくて、それがですね、なんとその奄美大島の運動のリーダーのところにちゃんとこう配送されるっていう、
すごいですね。
そんなことがありました。まあ、当時はですね、非常に有名だったので、こんなこともあるんだなと、いうようなことで驚いています。
それぐらい応援したいと思う対象になったわけですよね。
そうですね。ですから、まあ、いろいろですね、いろんな小さな子どもの方もですね、朝日新聞とかいろんな新聞に投稿していただいて、うさぎ頑張ってほしいみたいなね、投稿もたくさんありました。私のところにもたくさんそういう手紙が届きました。
確かにその植物にも意思がある、で動物にも意思があって、僕は最近犬飼ってるんですけど、はい、めっちゃこう人間のことをよく見てますし、意思を表してると思いますんで、
そうですね。ですからね、自然の権利という時に、このそんな何も難しい倫理的な問題や科学的な問題はなくて、もっと素朴な考えだと思うんですね。例えば川の中にいて、ある時川が三面張りになってしまった、その時私たちが思うのは、あそこにいたヘビとかカエルとか魚はどこ行っちゃったんだろうとか、あの川はどうなったんだろうかと、かわいそうだなという、まあそういう素朴な感覚ってあると思うんですね。で、自然の権利っていうのは、そういう素朴な感覚、自分たちが素朴に人間と生きていきたいっていう、その感覚を大事にするような、そういう裁判なんですね。ですから、このある種のユーモアもじゃありますが、この素朴さを大事にすることから、何というかこう開発を反対するか賛成するかという激しい対立を、なんかこう超えれるような、この感情的な対立が一つこう一歩引いてですね、冷静な議論ができるような、そんな雰囲気を持つ裁判だったんですね。ですから、この裁判が多くの人を引きつけたのは、まあそういう面がかなりあるんじゃないかなというふうには思っています。
はい、ためになりました。ありがとうございました。今週のゲストは弁護士籠橋貴昭さんでした。
気分はどう？てばってば。焼いて蒸して煮たり揚げて、焼いて蒸して煮たり揚げて、焼いて蒸して煮たり揚げて、手羽先を。
こんばんは、手羽先サミット応援団の大内弘之進です。人類初、名古屋初の手羽先サミットが、今年も CBC ごちゃん春祭りとコラボレーション、3月19日木曜日から22日日曜日の4日間、ここ連休だよね。名古屋市栄久屋大通公園エディオン久屋広場、松坂屋本館の東側の大きい広場だよね。あそこで手羽先サミットプロデュースのグルメを食べながら、 CBC テレビの人気番組の収録やステージエンターテイメントをお楽しみに。手羽先サミットは、美味しいお米龍の瞳を応援しています。大内弘之進でした。
大評判の龍の瞳直売店は、下呂温泉から高山方面に国道で20分行ったところにあります。寒い冬、龍の瞳のホット甘酒がおすすめ。また龍の瞳の大吟醸などのお酒も100円で飲むことが可能です。直売店には年中無休の自販機もあります。新商品満載の龍の瞳直売店に、さあ出かけましょう。
いつもメールありがとうございます。抽選で龍の瞳パックご飯をプレゼントしています。
3個セット嬉しいですね。レンチンするだけで龍の瞳の大粒で甘いお米が味わえるパックご飯3個セットを毎週プレゼント。
美味しく仕上がりました。ご家庭に常備してください。
メッセージを添えて番組ホームページのメールフォームからどうぞ。龍の瞳寺子屋ラジオ、今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
竹内芳恵のグッドシェイプナビ、番組の公開収録第2弾を開催いたします。2月21日土曜日午後1時から、 CBC の夏目みなみさんと一緒にお送りします。場所は愛知県岡崎市エニタイムフィットネスイオンタウン岡崎宮井店です。お買い物のご予定がある方、ぜひ遊びに来てください。参加された方全員に素敵なプレゼントもご用意しています。私のコーヒーもあります。限定30名様ですので、気になる方はお早めに。 CBC ホームページの応募フォームよりご応募ください。
7時40分です。